Cinema Quest Radio。
さあ今夜のシネマクエストラジオはすごいですよ。そのシオン監督ハリウッドデビュー作、凶暴かつ強烈、主演にニコラス・ケイジを迎えた痛快エンターテインメント、プリズナーズ・オブ・ゴーストランド。なんと私ケイちゃんインタビューさせていただくのはそのシオン監督です。電話がつながっています。そのシオン監督、こんばんは。
こんばんは、どうも。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもうなんとハリウッドデビュー作がドドンと我々に届いたわけですよね。
ありがとうございます。
これ今まで映画を撮られてきた中でハリウッドデビューとなると、こう思いとしてはテンションとしてはドーンと上がるものなんですか？
やっぱり念願のっていう感じなんですよ。もう15年も前からずっとハリウッド行って、ではそのハリウッド映画撮りたいってずっとプロモーション活動し続けてたんですよ、はい、実は、
うんうんうん、
それで3年前にこのシナリオが届いて、でもすぐに OK して、それでまあデビューできる、やっとデビューできたんで本当に念願のですね、
はい、そのこう思いがもう映画館のスクリーンだけに収まらず、怒涛のように観客に届く素晴らしいエンターテインメント作品が出来上がったわけですけれども、
ありがとうございます。
映画の作品のストーリーを簡単に私からご紹介させていただきますね、
はい、
世界を牛耳る悪徳ガバナーの魔の手を逃れた女バーニス、ゴーストランドから連れ戻すことを命じられた悪名高き銀行強盗、ニコラス・ケイジ演じるヒーロー、決められた時間内にサムライタウンに戻らねば自身の命が危ない。さあヒーローの運命やいかに。ストーリーを簡単に伝えすぎてますけども、これがもう映像や音楽や怒涛の世界観で押し寄せてくるという作品、プリズナーズ・オブ・ゴーストランドですが、これ監督最初に脚本が届いてすぐに返事をしたということですが、その時点でこのサムライタウンという海外の人がイメージするのか日本の人も憧れるようなこう和のテイストと、それからこう海外のテイストといろんなものが入り混じった、はい、こう夢のような世界の世界観というのは脚本が届いた時点で描かれてたんですか？
全く違うんです実は。
え、そうなんですね。
アメリカの台本は砂漠を舞台にしてて、
はい、
ほぼ街もなかったんですね、
うんうん、
で、で僕はその最初、ニコラス・ケイジと東京で落ち合って、まあ、マカロニウエスタンっていう昔のジャンルで昔の西部劇みたいな感じで行こうっていう風に盛り上がったわけですけど、
はい、
その後心筋梗塞で僕は集中治療室で一回死にまして、霊界をさまよった挙句もう一回復活して生き返ったんですけど、
はい、
その時にニコラス・ケイジが、そのシオンは体調があれだからメキシコで撮影するのはかわいそうだと、
うん、
だから日本で撮影しようってことになった途端180度、シナリオ書き換えてああなったんですね、
そんな実際の、まあ、大変な境遇も合わせて、うん、世界観ストーリーが変わっていったっていうことなんですね。
そうです、はい、
でも結果的にもう唯一無二というか他では全く味わえないフルコースのようなエンターテインメントが出来上がったというわけですね、
はい、そうです。だから心筋梗塞ありがとうと僕は言ってます、
まあ、そのシオン監督でしか言えない言葉ですよね
、まあ、転んでもただでは起きないっていうことなんですけど、まあ、結果的には良かったなと思ってます。
でも今監督に伺ったエピソードで言いますと、
はい、
ニコラス・ケイジさんはそれだけこうその監督にこう寄り添って愛情深い方なんですか？
すごく僕の映画のをすごくファンっていうか好きだったみたいで、
はい、
会った当初に、いろんな僕の映画の好きな映画をあげてくれて、
うん、
そんな感じで始まったんで、全然アットホームにやってましたね。
あ、今回かなりの悪役というイメージで映画を見始めたんですけれども、
はい、
個人的な感想としてはこんなに、美しく澄んでいるニコラス・ケイジさん映画の中で見れたことはなかったのではないかなという印象でした
あ、まあ、あれですよね、 結果いいやつですからね、まあ、いいやつっていうか、あ、言っちゃったかな
そうですね、まあ、ヒーローという名前がもしかしたら物語ってるのかもしれないですけれども、ね、ものすごい悪い銀行強盗なんですけどもね。
まあ悪いやつではあるんですけど、うん、でもまあニコラス自体がすごくいい人で、
はい、
うん、落ち合った時にも、すごい意気投合、もう意気投合して、
うん、
もう、居酒屋、安い居酒屋行って、
はい、
ビール飲みまくってカラオケ屋行って歌を歌ってって感じなんですよそれがボディーガードも何一人つけてなくて、はい、そうなんですね。だから全然スターっぽくなくて、
うんうんうん、
で現場でも立ち振る舞いがもう日本の若手の若手、うん、もうの役者みたいな謙虚さで来たんで、
はあ、うん、ハリウッドの大スターというね、やはり我々イメージですので、伺うエピソードは全てなんか監督が学生時代に仲良かった友達がいてさというお話みたいに聞こえてきますね。
そうなんです、未だにもう LINE 友達でもあるし、
はい、
いつも LINE でくだらない会話をする仲にもなったんですよね。だから全然、もしかむしろ日本の俳優に ここまで親しい人僕いないんで、もしかしたらニコラスが一番の俳優の中では友達になりました。
あ、でもその信頼関係もあって、この唯一無二の世界観の映画が出来上がったわけですけれども、
はい、
お話を伺いしていた最初はマカロニウエスタンで撮ろうということで盛り上がったけれども、うん、いや、
はい、
監督の体のことも考えて日本で撮ろうというお話になったわけですが、うん、
はい、
プリズナーズ・オブ・ゴーストランドはその日本和のテイストというものが特に前半から前面に出てきますよね。このあたりの映像へのこだわりとかはどの辺にあったんでしょう。
やっぱりそのニコラスで日本で撮るって言ったら、もう僕はもう、ま、あ、もう当然だけど時代劇セットの中で撮りたいなと思ったんですよね。現代の、渋谷とかでやってもしょうがないんで、
はい、
だからその中にニコラスがいるってことはもう超異次元な絵柄なんで、
はい、
どうせなら街も全部異次元しちまおうってことで、
うん、
時代もめちゃくちゃな設定でそのああいう世界観になってったんですよね。
確かに、まあ、映画村的なその日本人がこう、うん、楽しみに行くちょっとこうエンターテインメントジャパンみたいなところの世界観なんですけど、
はい、
ニコラス・ケイジさん含めて、うん、こうその中にもウエスタンの風も流れてきますし、それからまあなんでしょうね、きらびやかなネオン街のような光もあふれているので、
はい、
どこだということは誰にも限定できない、なので夢だと分かって見ている夢みたいな始まり方をするので、
はい、
こうエンターテインメント夢だと思いながら見始めるんですけど、
はい、
不思議なことに見ている間に居心地が良くなってくるんですよね、
はい、
これは監督の中ではそういう今はいといったはいがでしょうっていうふうに私に聞こえたんですけど、うん、そのあたりに思いとかはありますか。
やっぱり僕もなんか奇妙なアミューズメントパークに迷い込んだみたいな感じにしたかったんで、
はい、
うん、まさに今おっしゃったような感じにトリップしてもらえると嬉しいなっていうことですね。本当
トリップっていう言葉はいいですね。トリップってカタカナで書いた T シャツでもう一回映画館に行きたくなりましたけれども個人的に映画が始まってですね、その、
はい、
輪郭がしっかりした、またコントラストのはっきりしたこう日本の色彩美みたいなところが花札のような世界だなと、
あ、はいはい、
懐かしいけれども近くはない、憧れるけれどもちょっと遠いというような、うん、その花札のような世界に外国の風であったり、まあ、ウエスタンであったりネオンであったりが入ってくることによって万華鏡のようにいくらでも広がっていって、
うん、
いつの間にかそのきらびやかな色がどんどんとこうそぎ落とされていって、今度は色がない方が心細さを感じるような、
うん、
なんか今のトリップっていう言葉で、
はい、
なぜその感情になっているのかが全く追いつかない状態で、
うんうん、
こうジェットコースターの先を見ずにどんどん進んでいるような吸引力がありました。
ありがとうございます。
なのでもうただただ 監督に身を委ねる感じで映画を楽しませていただきましたね。
あ、一番いい見方ですね、それは。みんなそうやって見てほしいです。
なんかどうしてもこう、戦っているとか、この人は何を持っているんだろうとかっていう感情移入をしたくなるんですけれども、こう本当にあっという間に引きずり込まれて、
はい、
でも恐怖よりワクワクが追いついてくるっていう、
はい、
体が分離していくような、また近づいていくような、
はい、
なんとも言えない面白さがありましたね。で、監督、これニコラス・ケイジさんのお話をたくさんお伺いしましたが、
はい、
私個人的にですね、侍俳優のタクさんもものすごい注目して、一度インタビューもさせていただいたことがあるんですけれども、監督にとってこのタクさんはいかがですか？
もう腐れ縁ってぐらいに長い付き合いで、まあ、愛のむき出しって映画を撮った時からずっとアクション監督はやってもらってて、
はい、
まあ、たまに役者でも出てもらってるんですけど、今回これはもう日本で撮るとなれば、もちろんアクション監督は坂口拓で、もちろん俳優もやってもらおうっていうか、三船敏郎の黒澤明の用心棒や椿三次郎で、
はい、
三船敏郎の相手役といえば、何でしたっけ、中台達也が、
はいはい、
出なかった。
ちょっとトリップしてしまいました。
中台達也さんですよね、はい、だから中台達也の位置に坂口拓が行ってほしいと、
うーん、
いう気持ちがあったんで、台本上は彼の役はなかったんですよ。
え、そうなんですか？
そうです。だから僕がもう足したんです、そのもう大幅に。
はあ。これお話をお伺いしてると、快諾をした、脚本を読んで快諾をしたところから出来上がったプリズナーズ・オブ・ゴーストランドは、随分とそのシオンワールドに生まれ変わった感じがしてきますね。
そうなんですよね。なんかいろいろあった経由を経て、もうだいぶ変わっちゃったなっていうか、感じなんですよね。
これは今まで監督作品を撮られている中でも、最初に映画を撮ると決まってから出来上がるまでに、こう大きく変貌を遂げるというのはよくあることなんでしょうか？
こんなのはないです、めったに。ここまで変わるってことはめったにないですよね。
でもこう思わなかった形で変わっていったことによる、フレッシュさみたいなものがもしかしたらこうビシャッとアドレナリンとして降り注いでくるのかもしれないなと、今お話をお伺いしていて思いましたね。
はい、ありがとうございます。
まあ、
本当にすごいシンプルな映画なんで、ストーリーは、はい、とにかくもう目に映るものはきらびやかに、目に映るものだけで勝負、その底にあるものを感じ取れとかそういうのじゃなくて、
はい、
映ってるものを感じ取ってほしいなっていうか、もう画面上に全部出していくっていうか、あと CG ほとんど使ってない、血のり以外は CG ないんです、この映画
は。
全部本物なんですよ。
それ
大変でした。
大変でした。
大変は大変でした。
それは CG を使わずに全部実写で、
だから苦労するわけじゃないですか。エキストラも全部本当の数いりますし、
はい、
セットも半分ぐらい作って、あとは CG っていうのが多いんですけど最近は、
うんうんうん、
そうじゃなくて全部本当に作ってありますから、爆発するとこも全部本当に爆発してたりとか、とにかく、まあ大変な苦労で、こんなの CG でやっちゃいいじゃんってプロデューサーにも言われたんですけど、
はい、
いやそれじゃ醍醐味がっていうか、もうやっぱりそういうとこも大切だと思うんで、一生懸命そういうとこは頑張りましたね。
これご覧になれた方のさまざまな感想を読んでいると、
うん、
これだけこう悪夢のような、夢のような、偶像世界を作り上げているという、うん、その映画というエンターテインメントの醍醐味みたいなところが、
はい、
ピックアップされていることが多いなとも思ったんですけど、それをそこまで思えるというのは、もしかしたらその CG ではなく実写だというところに強みがあるのかもしれないですね。
そういうの絶対どっかに出てるはずなんですよ。だからそれこそ目に見えない情熱みたいなものがそこに、画面に出てることはあると思います。
確かに贅沢だなというな、なんだろうな、映画で出会えてよかったなというどれだけ頑張って生きていったとしても、ご褒美としてもここまでの世界には足を踏み入れられないなという、そういうなんか嬉しさというかもありますよね。
もう本当にね、後でネットで配信した時見ようよとかいうことじゃなくて、でっかい映画館でね、
はい、
大きいスクリーンですごくいい音で見てほしいですね。
いや、うん、本当にそうですね。私多分このプリズナーズオブゴーストランドを映画館でご覧になられた方は、生まれて初めてスクリーンが少し小さい、足りないと感じるのではないかなと思いますので、は
い、ありがとうございます。
必ず大きなスクリーンで映画館でたくさんの方にご覧になっていただきたいです ね、 ですね。
絶対パソコンで見ないでください。
いや本当ですよ、何してるんですかっていう話ですよね、はい、すいません、そのシオン監督、私ケイちゃん興奮して喋りすぎてしまいました、リスナーの皆さんに監督からぜひ最後にメッセージいただけますか。
はい、もうこのハリウッド映画は本当に、僕のイメージでめっちゃ怖い映画作っちゃったんじゃねえのっていうふうに恐れてる人も多いと思うんで、もう本当に家族全員で、ね、ポップコーンとコカ・コーラを片手に見れる、安心してみてください。絶対面白い映画なんで、ぜひ見に来てください。
はい、
はい、
ぜひそのシオン監督に身を委ねて、思い切り引っ張られて振り回されて、最高に楽しい時間を映画館で味わっていただきたいと思います。はいはい、監督、素晴らしい作品を届けていただき、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
お話を伺いしたのはプリズナーズオブゴーストランド、そのシオン監督でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、今夜のシネマクエストラジオですが、その監督のインタビューと、そして残りの時間はですね、いつも届いているお便りを紹介する時間がないということで、ここでギュギュッとまとめてご紹介したいと思います。いつもメッセージ皆さんありがとうございます。まずは枚方市の、八尾はるみさんです。ありがとうございます。映画が大好きです。私秋は水俣のような社会派の作品が見たいですね。素晴らしい作品の紹介、これからも期待していますといただきました。ありがとうございます。そうですね、もうエンターテインメントに振り回されるという作品もいいですけれども、じっくり考える、こう本当にゆっくりとページをめくって物語を読んでいくように読み進めるという映画もね、秋はいいんじゃないかなと思います。メッセージありがとうございます。続いて広島県三原市ムーミン3号さんからです。9月の中旬に岡山にある単館上映の映画館シネマクレールに行き、沢田研二さんが30年前に主演した映画妖怪ハンターヒルコを見ました。なぜ岡山まで足を運んだかというと、広島県から岡山まで足を運んだかというと、沢田研二さんはこの度キネマの神様に志村けんさんの代役として主演されているのを見た後、時期を同じくして妖怪ハンターヒルコが全国いくつかの映画館で上映されているのを知ったからです。どちらの作品も映画俳優としてベテランかつうまいなと思わせる演技で見せてくれるジュリーでした。映画に出会うためにちょっと遠出をする、小さな映画館に出会うなんてとても素敵なね時間ですね。ムーミン3号さん、ありがとうございます。高槻市の匿名希望さんからのメッセージです。映画鑑賞を趣味としているので番組を聞いてものすごく参考にしています。なんて嬉しいメッセージでしょう。ありがとうございます。たくさんの映画が私たちの元に届けられるので、選ぶのが難しかったり、あ、知らなかったわ、いつの間にというね作品もたくさんあると思いますので、そんな時に参考になさっていただければとても嬉しいです。 岡山県倉敷市のラジオネームリエラさんからいただきました。ありがとうございます。乃木坂をずっと応援しているので、僕と彼女とラリーとこの作品での深川さんの活躍には期待しています。どのような演技を見せてくれるのか楽しみです。深川さんいいですよね。作品ごとにこう透明感は失わないんですけれども、こう綺麗にその役に濁りなく染まっていく様子、目が離せない女優さんの一人ですよね。僕と彼女とラリーとでもとても素敵な存在感でした。そしてラジオネームひかりさん、平方市の方です。けいちゃんの大ファンで映画好きの私です。あらひかりさんマニアックですね。毎週聞かせてもらってます、楽しみです、とラブレターのようなメッセージ、とても嬉しいです。心に大切に持ち帰りたいと思います。ひかりさんありがとうございます。そして神戸市中央区のトラさんからいただきました。映画マスカレードナイトのおかげで映画館は鬼滅以来人がいっぱいですね。映画館が賑わうのはなんだかとても嬉しいです。映画は映画館でというモットーを広げたいですね。本当にそうですね。一度映画館に足を運ぶのが止まってしまった時にきっかけってすごくありますよね。この鬼滅もそうでしたし、このマスカレードナイトもそうなんですけど、今映画館で見たいという映画に出会うと、こう映画が始まる前の予告編で次はこの作品、来週はこれを見に行こうで、映画館に行くとね、いろんなパンフレットもありますし、あこんな作品もあんな作品もと思いますので、ちょっと映画館にしばらく行っていないなという方は、映画を決めずにでもね、ふらりと映画館に足を運ぶと素敵な時間と作品との出会いが待っていると思います。混雑してるのちょっと嬉しいですね。同じトラさんからですね、実はお誕生日おめでとうございます、良い1年でありますようにというメッセージもいただきました。これ本来であれば先週が私誕生日の当日だったので、メッセージを読めばよかったんですけど、誕生日前にいただいてたのにね、相変わらずのんびりしているもので1週間遅れてメッセージを紹介させていただきました。そんなトラさん、せやねん、これは毎日放送の、テレビ土曜日にお届けしているね、情報番組ですね。このせやねん見ましたよ、これは言わないと気づかないかもしれませんね、というメッセージいただきました。そうなんです、私けいちゃんせやねんのエンディングを歌って、なんと番組の締めくくり終わりという言葉としてせやねんと、すごくやる気のないせやねんという言葉を言っているんですね。土曜日のお昼、新喜劇の前にけいちゃんのせやねんを聞いてみたいという方はぜひチャレンジしてみてください。トラさんどうもありがとうございます。とても嬉しいです。その他たくさんのメッセージをいただいています。リスナーの皆さん、いつも本当にありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ